サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニックの久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。久保さんね、はい、10年ぐらい長いことこれも番組やってますけど、
はい、
やっとですね、日本一の方が
日本一
ゲストにお越しいただけたということです
ごい、はい、
長いことやっとってよかったなと思ったんですけど、
はい、
実はですね、この日本一、
はい、
背が高いゲストさん
って背が高い
プロのね、はい、バスケットボールされてたんですよ。
そうなんですか。
はい。はい、で、ちょっと高齢者の方に特化した形でいろいろやってはるということで、
はい、
どこでどうなってそうなったんかなって、
本当ですね。
なんか興味深いお話なんでね、はいはいはい。はい。今日はちょっとその辺のところをお話伺いたいと思いますので、ご紹介をよろしくお願いします。
はい、今日はおばあちゃんのための不動産屋さん。はいの金本奈々さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。おばあちゃんのためのって結構わかりやすいですけれどもね、簡単にですね自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、おばあちゃんのための不動産屋さんをさせていただいております金本と申します。はい、先ほどご紹介があった通り、ちょっとラジオではわからないと思うんですけれども、
はい、
身長が183
センチ。おー、すごいですねはいはいはい、
はい、なんで辞書ではあるんですけど、もうちょっと高い人いるかもしれへんけど、はい、辞書日本一背の高い女性不動産屋さんでやらせていただいて
ます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、おばあちゃんのためのっていうあたりでうちの番組でね、ぜひお話伺いたいんですけど、今金本さんがやってるようなお仕事っていうのがおばあちゃんのためなんですよね。そこでどんなことされてるのかなっていうのはちょっと簡単にですね教えていただけます。
はい、まあ、おばあちゃんのためのっていう風に言ってるんですけれども、はい、全然おじいちゃんも OK です。
おじいちゃんも OK です。はいはいはい。
やっぱりで高齢の方ってすごいお部屋が借りにくかったりすると思うんですけど、
ね、
はい、借りる窓口をさせていただいたりですとか、
はいはい、
施設入居前の資金作りでお家売却であったりとか、
あ、はいはい
はい、あとは施設に入った後もやっぱりお家って放っておくと固定資産税とかありますし、最近は空き家問題とかね、はい、そういうのもそう言われてるんで、
はい、
だったら、まあ、売却して、まあ、老後の資産にするか、まあ、賃貸募集させてもらって、
はい、
まあ、賃貸として、はい、家賃収入を得ていただくとかして、まあ、はい、有効活用していただこうっていうところをメインにやらせていただいてます。は
い、状況に応じていろんな提案をしてくれるみたいな理解ですかね。
そうですね、
はい、あ、なるほど、はい、賃貸と販売って言ったら大体どれぐらいの比率でされてるんですか。
そうですね、高齢の方で言うと、はいはい、賃貸が4割で売却が6割ぐらいですね。
はい、あ、なるほど。認知症になられたりするとね、もう契約もできないので、
うん、そうなんですよ。
その辺なんかどんな感じでちょっとやってあるのかなみたいなすごい興味深いですけど、
うん、そうですね、施設入る前にご相談いただくパターンっていうのは、はい、施設紹介業の方から、
あ、まあ、
施設探してあげたいんやけど、はい、まあ、資金がないみたいやから、はい、作ってあげてくれへんみたいな感じで、ですとか、あとは地域包括センターの方とかもやっぱりお一人身の方とかのお住まいにお伺いされてることが多いので、
はいはい、
そこで、まあ、やっぱり手元資金がないわとか、まあ、なんかその今戸建てに住んでて、
はい、
まあ、その階段の上り下りがしんどいから
みたいな。なるほど、なるほ
ど、うん、でマンションに引っ越そっかな、うん、でその引っ越し金作るのにお家も売っちゃおうかなみたいなのがすごい多くて、
うん、
はい、
なるほど、
はい、なんで認知症になられる前が結構多いですね。
だったらもうねちょっとややこしい話、
はい、
で、まあ、逆に言うと、はい、それまでに金本さんに相談してくださいよっていう話ですよね。
そ、はい、の通りでございます。
通りですよね。 徳陽さんとかやったらね、まあ、今だいぶ昔よりは入りやすくはなってるんですけど、うんうんうん、やっぱり待機もあって待たなあかんし、うんうん、じゃあすぐ入りたいとなれば施設で15万ぐらいは月々かかってくるので厳しいなっていう方がすごく多くて、11万以下の年金もらってる方だと生活保護という方法があるんですけど、うんうん、やっぱり一番困ってるのが12万から14万の間の年金の方っていうのがなかなか資金作れないみたいなとこがあるんで、もし家持ってはったら売却っていう感じで進めたりとか、
そうですね、もう一つかなっていうところと、はい、そうですね、まあ、売却せずともやっぱり資産として残しておいてあげたいっていう方もいらっしゃるので、そういう時はまあ賃貸募集させてもらって、まあ、例えば12万13万
はいはいはい
ぐらいの、まあ、年金帯の方に、
は
い、まあ、月5万でもプラスあったらすごい嬉しいですよね、はい、みたいな感じで、
なるほど、
はい、
引き続き新しい段差がすごいあるとことか、はいはい、そこからもう施設はええからそういう普通のとこに移りたいっていうフラットなところに移りたいという時に、はいはい、なかなか貸してくれないじゃないですか、はい、その身分
そうなんですよ、ね、
保証人が、
はい、
その辺のとこ金本さんがオラーって言うとか、なんかそんなどんな感じでやって交渉したりするかな、
ね、力技でやってるんかなみたいな
実際どんな感じでこんな方でちゃんとしてるんでみたいな交渉ってどんな風にするのかなっていう、
そうですね、基本的には緊急連絡先さんとか連帯保証人さんが近くにいらっしゃるのがベストなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、いらっしゃらない場合とかで言うと、まあ、訪問看護の方が週に何回いらっしゃってますとか、ケアマネさんついていらっしゃりますっていうのをしっかり頻度としてお伝えして、
はいはいはい、
はい、なんで一応定義上は72時間、死亡から72時間経ったら事故物件みたいな形ではあるので、それまでに1回は誰か来てますよみたいなことで公表させてもらったりとか、
安否確認はその辺は大丈夫やからみたいなところで、
そうか、まあ上野さんもおっしゃってたみたいに、まあ見守りセンサーであったりとか、まあ毎日ニュースを見ることで安否を確認でもらうみたいなのもあって、
はい、
ニュース、
ごめんなさい、電話で毎日電話かけてニュースを聞くっていうので生存確認をするみたいな、はい、で、まあそういうのをいろいろ組み合わせてオーナーさんに安心していただくとか、もう最悪ね、聞いてらっしゃらなかったらもう私が近くやったらお伺いさせてもらって、まあ、大丈夫ですかみたいなことはさせてもらってます。
安否確認まで、
そうですね、もうめちゃめちゃ遠いとやっぱりしんどい、
そらしんどいですね、
はい、
はい、今その大家さん的には割とその辺話すると、
はい、
そうやな、それやったらみたいな感じですか、まあ、人によると思うんですけど、
いや、うん、そうですね、やっぱり難しいケースもあるんですけど、
うんうん、
大阪市内やったら比較的見つかりやすいかなっていうのと、
何ですか、
あ、なんかね、そういう高齢の方も入りやすいような保証管理会社さんがあるんですよ、
へ
なんで、まあ、そこにとりあえず連絡させてもらって、はい、この辺でこういう物件ありますか、はい、みたいなことで、ご相談させてもらったりとか、もうそれで無理やったら、はい、もうローラーで電話していくみたいな、
はい、すごいな
すごいマンパワーになるんです、はい、
そうね、それやってるうちにある程度大家さんとのネットワーク的なところって、はい、できてくるんですかね、
そうですね、あ、まあ、ある程度は何個かありますね、そう、市外になるとちょっと、また開拓し直しみたいなことになるんですけど、
なんかある程度ブランディングできてそうやからね、その辺がスムーズにできそうな気もするけど
そうですね、はい、
高石はどうなんですか、
高石は正直まだ開拓っていうのができてないんですけど、
はい、
ただなんか前一回探させてもらった時に、はい、まあ、なんか行けるよみたいなところが2つぐらいあったので、
はい、
ローラーでやっていけばなんとかなるんやろっていう自信が生まれます、は
い、すごい
なので、はい、
そうですか、
はい、無理な時は無理って言うんで、
あー、ローラー中隊も一軒一軒かけるみたいなイメージですよね、その辺の根性あるみたいなところですよね、
はい、あ、もう、はい、
最初は一軒なんすごいな、
任せてください、はい、
施設関係なくて家に住んでて手放したいけど手放したくないなみたいな方がいらっしゃって、
あ、で
なん
か
一回打ってなんか賃貸みたいなテレビでやってたような気がするんですけど、
高齢の方とかっておっしゃったみたいにお家売却して資産は作りたいけど、
はい、
お家を移動することで、まあ、なんかすごい、まあ、容態悪化される方も実際見てきてるので、
う
ん、できるだけなんていうんですかね、もともと住んでた場所から動きたくないっていう方がすごい多いと思うんですけど、うんうんうん、もう そういった時にお家を住んだまま売って高齢の方がお住まいされたまま買い取りをさせていただいて、そこを高齢の方にそのまま賃貸で借りていただくっていう方法があるんですね、
うん、
それがハウスリースバックっていうふうに言います。
ほなら貯金がないからどうしよう言ってても一旦は買い取ってくれはるってこと で、ね、今まで住んでた家に住みながら、
はい、
トイレの位置も変われへんし、
はい、そうですね、
家具の位置も変われへんしっていう形 で近所の人も変われへんし、
そうそうそう、
あ、それは結構ありがたいですけど、意外とまだその仕組み知らん人多いんちゃうかなって思うんですけど、
そうですね、すごいもったいないなっていうのを思いますね。
割と気軽に申し込んだら審査通ったりするんですか、
う
ん、
そうですね、そういう購入してくれる会社さんをこちらで探させてもらうので、
あ、は
い、あの一旦言うて、あの相談してくだされば探させてもらいます。
ローラーでも何でもみたいな、
ローラーでは、はい、任せてください
すごいですよね、
はい、でなんか元々堺市の南区、
はいはいはい、
もう手元金がほんまに100万円ぐらいしかない方がいらっしゃったんですけど、
ほうほうほう、
その方であと住めて2年だねみたいな話を出た方がもうそのハウスリースバックすることで、
はい、
この先13年ぐらい出るようになった、めっちゃ単純計算なんですけどね、あの、はい、家賃だけで言うとそれぐらい増えてすごい喜んでいただきましたね、
はい、いやもうだから手持ち100万やったらもう諦めてますよね賃貸借りるのさえもね、
そうですよね、
無理ちゃうかみたいな話やから、
そうです、そうです、
この辺の話も絶対知ってた方がいいんちゃうかなと思うんです。
それはお金の問題でそういう風にするっていうことなんですか？
そうですね、基本的にはお金の問題の方が多くて、
うん、
とはそうですね、例えばお一人身の方だったら、
はい、
まあ、相続人がいらっしゃらない方とかでしたら、うん、はい、もうなんかそのお金にして、はい、もう使っちゃおうみたいな方が資産として譲る方もいないんで、うん、もう売却して、はい、でも家はそのまま住みたい、はい、からそんな感じされる方も多いですね、
うん、
夫婦でね、もうお子さん育たれて高齢になって、うん、小遣いとかそういうお金の管理をどちらかが完全にしてて、うん、で片っぽが全くわからない状態っていう夫婦って、あの年代結構多いと思って、はい、うちもそうなんですけど、うん、管理されてる方が残って、
はい、
あのそっちがやったらいいんですけど、うん、逆の場合がね、
そうですよね、
どこに何のお金があって何の貯金があってってさっぱりわからんっていう時に、
うんうん、
何をどうしたらいいのかっていうのはやっぱりそれは資業さんですかね、やっぱり、まあ、金本さんに相談したら
そうですね、はい、いや金本に
どんな感じでそれ資業につなぐみたいな感じになる、もっともしそんな方がおってもう右も左もわからんで、はいはい、何の貯金あるのかさっぱりわからへんみたいな、はいはい、パターンって結構あると思うんですよね。
ありますよね、
うんうん、
もうでも本当にお二人ともご存命の時に、はい、
うん、
あのシンプルにエンディングノートを書いていただくのが一番いいかなと思ってて、
は
い、ほんまになんかあの書店とかで普通に買えるので、そこに全部、はい、あのパスワードであったりとか、
うん、
まあ、例えば自分が亡くなった時こういう人に連絡してほしいとか、うん、そういうことは、まあ、あのお夫婦で一回あの話すされて書いて置いといた方がいいかなっていう、うん、そこはもう例えば、うん、揉めそうやなとか、ほんまに相続人に平等にっていうよりかは、まあ、この人に遺産を贈与したいなっていうのがあるんやったら、ほんまに遺言書を、
うん、
まあ、資業の方と一緒に書いていただくのが一番、うん、あのベストかなと思います、はい、
なら司法書さんとか弁護士さんとか、
はい、あ、そうですね、
そんな感じに頼む感じですよね、
はい、うん、そうですね、あ、はい、
なるほどね、なかなかこんな就活も絡んでくるね、終わる活動もね絡んでくるんですけど、
そうですね、
はい、
なかなかね僕らもそのセミナーやったりしてるんですけど、
はいはい、
いやまだ大丈夫やみたいなリアクションがほとんどで ね、なかなか今のうちに やっとくっていう、はい、わざわざ授業を受けに来てんのになんかまだ大丈夫やとか、ね、そういう人結構多かったりしてで、はい、あの男の人でもうわしはね、あのピンピンコロリになるから大丈夫やって、いやいや、そんな決めれたらそんな楽なことないってみたいな
間違いないですね、困るのは中あの、うん、残された方なんで、ぜひあの、
そう
就活はしっかりしてほしい、
一応もうそんなんもしなくてどうしようってなった時もとりあえず金本さんに相談したんでしてくれますかローラー作戦
なんとかなるかな もうあの金本が物理的に家に探しに行くみたいなことになりそう
です、ね、
ほんまにあの、うん、祖母がね実は最近亡くなったんですけど、
う
ん、
あそうなんですか、はい、
そうほんまにあの上野さんおっしゃってたみたいにピンピンコロリで亡くなったので、
はい、あそういうことですね逆にね、
はい、そうなんです、うん、でなんかすごい趣味とかもねめちゃめちゃ楽しんでて、うんまあ、亡くなった時に、うん、なんて言うんですか、ね、趣味友とかがすごい家に押しかけてくれたりとかしてくれたの見て、うん、あなんかすごいなんか幸せな人生やったやなっていうのも、はい、
なるほどね、
なんか私もすごい悲しい亡くなってしまって悲しいっていうのが、うんまあ、先には来たんですけど、うん、それ見て、はい、あなんか良かったなっていうのが良かった、
うん
で助かったっていうところで言うとちゃんとエンディングノートじゃないんですけど、
はいはいはい、
これはここにあるからこうしてとか、うん、これしなあかんよみたいなのを事前に娘さんに全部おっしゃって
た、ね、あなるほどね、
はい、それはすごいめちゃめちゃ助かった、
助かったね、
はい、
そこは声を大事に言いたいところですよね、
はい、そうですね、はい、なんですごいそこはやっていただけたら、うん
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということでこの続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。